と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんのお時間となりました。10月に入り過ごしやすい季節になりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は恒例のただいま参上と建築士会活動報告をお送りします。本日の担当は放送担当部会の江坂幸則です。どうぞ最後までお楽しみください。
京都人町出会いもん。
はい、改めまして、京都人町出会いもん、本日前半はただいま参上のコーナーです。放送担当部会の竹山と上原が現地収録していますのでお聞きください。
ただいま参上のコーナーです。今日のゲストは京都市上京区の共同学童保育施設虹の子クラブの OB とそのご父兄指導員の皆さんです。新型コロナウイルスの感染拡大時、自宅待機を余儀なくされた期間に実施された中学生を対象にした独自のオンライン授業についてお話を伺いました。
最初提案したのは、まあ、そもそも、まあ、共同学童保育ということで、まあ、保護者が主体になって、保護者が、まあ、経営を主体としてやる学童なんですね。で、オフライン、まあ、去年まではみんなで集まって、みんなでこう、まあ、ワイワイその議論しながら、やっていったんですけれど、今年になってその、まあ、この4月から、私が会長で受け継いだんですけれど、まあ、集まってで、いろんなことを考えたりができなくなって、お互い知らないような気持ちの、保護者が役員会ですね、保護者会でいろんなことを決めていくのに、まあ、その Zoom とかそのオンラインのものが必須だろうということで、でその Zoom とか あとは Slack ですね、まあ、そういうものを使ってお互いにこう議論をして、この4月からまたその、始めて、でそういう中でまあ、それぞれこう卒生の保護者とかも、まあ、それぞれ仲良しで、まあ、そのオンラインでみんな自宅でどうしてるって、まあ、みんなゴロゴロしてたり、やることなさげだなというような話があって、で、そのオンライン授業がどこの学校はどうしてるとかという話があって、で、まあ、それぞれその卒業生の保護者になるとだいぶ、まあ、なんていうかお互いのバックグラウンドも分かっていて、この人がこういう授業したら面白いんちゃうって思ったりして、その Zoom で、それぞれ持ち回りで授業したらなっていうのを言い始めたんですけど、でその中で子供その他のうちの子供との関わりも、なんていうか普通の学童とはちょっと違っていて、その親子キャンプとか、まあ、そういう活動の中で、まあ、基本的にはその他の、まあ、他んちの子と遊ぶ、自分ちの子と。
あ、そうなんです。私の子供は今大学2年生なんですけど、その子が入った時には自分の子供とは喋るのって言われてて、 喋ってたら怒られたことがあるぐらい
目を合わせたらいけない噂が飛ぶぐらい
だから自分の子供以外を見ろ、
すごいですね、
なかなかスパルタな感じで、
ね
え、まあ、だからなんていうかその、過去にほ、まあ、他のその保育所とか学童保育とかで、その、他のうちの子供っていう感じで接するのとは、もう一段踏み込んだ関係が、まあ、子供と親の間にある。
自分の子供の話を他の親から聞くことの方がよう多かったです。
多いね、それはね、すごく多いね。
この前、ああやったね。
面白いですね。
あと子供たちが多分自分たちで助け合うっていうか、親がこうポンって答えを出さないで、まあ亡くなったって言ったらどこだろうとか探すのを一緒にするとか、まあ行ったり来たりっていうのを多分親がすぐに、まあ親子キャンプとかで行くんですけど、あの一線っていうのは多分いろいろ、その絆をね、子供たちで、まあ言っても親は本当に働いてるから助けられないんですよ。多分そこを年々強めて、ための指導を親にも多分されたんだと思うんですけど、
あとは下の子が困ってたら上の子が怒られたりしますね。あの20の上の子が、あの下の子が困ってるのになんで助けてあげるのよ、
すごい、なんかその保護者、親たちが、まあ、ここはみんな同じ学年なんですけど、もちろん全員の子供の名前がいい、みんな呼び捨てで呼ぶし、まあ、女の子ちゃんつけたりです、うん、割と男の子なんか、こう肌から見てるとどこが親子関係か分かんない、ね、
すごいですね、
ですよ、
最初は、うん、その中学校の教科でやるようなことで、うん、あのそれぞれの、職業関係あるようなことがあったらどうかなと思ったんですけど、まあ、でもあの最初に手を挙げてくれたのがあの、京大の、まあ、経済の先生で、まあ、自分の一番こう興味のあることとか、その自信持って喋れることであのテーマを回してもらったらいいかなっていうことで、あのやってたんですけどね、で、まあ、その次、その次はあの、まあ、多少、なんていうか考えがあって、あの、まあ、僕は医者で、まあ、その時コロナがあの、まあ、話題の中心だったので、で、まあ、そもそもでもコロナウイルスってその生物学的にあのなんていうかどういうふうに位置づけられてるのとか、あの中学の生物で、コロナウイルス対策で話されているようなことを、紹介できたらと思ってやったんです。で、次は、あの、西本願寺のね、その、まあ、歴史に詳しい人がいて、まあ、あの、すごく長い歴史を頼むようってことで、まあ、次々、あの、それぞれの職業で、あの、今、中学生に喋れるように。
コロナって何なのってみんなが分かんない頃に翔さんがコロナの話をしてくれて、その次があの日本の歴史って割とざっくり書かれてますけど末法思想だったんですよ。末法思想ってすごいね、あのちょうど価値観がだいたいガラガラドッシャンって崩れる時の話で、平安時代の、ね、なのでなんてタイムリーなんだろう、それをもうすごいね、面白いお父さんだったので、うん、そのこの子たちを一人一人こう登場人物に仕立てた劇にして、うん、岡本の君がみたいな感じで話をね作ってくれて、すごいそれを明るく、ああ何かのこんなことが起きるのは今だけじゃなくて、何千年も前にも似たような価値観がバンと変わるような出来事があったんだなって思って、ちょっと私は思いました。なんかいい具合、いい具合になったっていうか、
はい、すごい面白かったですし、例えば自分が私たちの世代は親が何をしてるかあんまり分かんない、 ていうことは多分多かったと思うんですよ、うん、私自分の親の仕事についてったことがあるので、うん、そういうことをしない人が多かったから多分今の子も一緒だと。でだけどやっぱり自分の親が何をしてるか分かったらなんかすごい嬉しいじゃないですか。嬉しいなって私は思うんで、多分うちの子供もしょっちゅうあのうちの仕事に来てますけど、うん、実際何をしてるかよく分かんないから分かってないと思うから、あの自分の子供にもこういうことをしてんだよって言いたいし、多分他の親御さんは自分の職場に子供が来るっていうこと自体がまず少ないと思うんで、まずそれがねすごい面白いなと思ったんです。でかつ普段はよくわかんない、よくわかんないけど、なんか仲いい友達のおっちゃんとかが、え、そんな仕事してるんだ。こんなこと考えてるんだ。親の世代を一つの人として感じられる経験っていうのが、すごいいいなって私も思って、やってみてすごい面白かったです、
ね。うんうん、まあなんか、普段、例えば家で、すごい、そこら辺で寝てる、なんかまあ、時々ですけど、ちょっとだらしないなって思ったりしてる親を、よく見たら仕事がすごい真剣にしてたのが、すごい穏やかそうな親は、実は結構かっこいい仕事してるやん。学習というか、まあ、そういう学び以外にも、いろいろ学んだことはありました。
まあ、私立の中学に進学した子もいるので、うん、で、まあ、うちは授業始まったけど、うん、なんかちょっとあれはどうなんかなって何も分からず手探りでやってる感じだとか、まあ、キリスト教系の学校へ行った子は礼拝だけやってて、うん、あの授業はあの紙でやってるよとか、そういう授業の話をしてて、ちょうどその頃その、まあ、オンラインの講義なんてトップ数パーセントの子しか分からないなと思ったんです、うん、あの普段の授業でもその先生の話聞いてすぐ分かる子って多分ほとんどいなくて、なんか、あ、なんかみんな始めたけど何やんのって隣の子に聞いて分かる子もいれば、でそれでも分からなくて、え、どうすんのどうすんのって友達同士でちょっと助け合ってやっと分かるっていうような子、雑多な子がいるのが多分クラスだと思うんですけど、それが全部一人で切り離されて言葉だけで理解しろって言われて分かる子どれぐらいいるんやろうと思ってたんですね。でなんかそんな中でそのオンラインで講義できないかなっていう話が出て、それは母教科をなんとかしようっていう話なのとか、いやいやそうじゃなくてとかいうので、なんか話し合ってる中で、その授業の中の雑談が楽しかったよねっていうなんか話になったのに先生の授業は覚えてないけど雑談覚えてるみたいなことあるよねって、でなんかそういうそのどちらかというと勉強どうにかっていうよりは社会とつながってるよっていうのを伝えたかった思いの方が私は強かったですね。なんかそれはやっぱりそのよくわかんないどこかのおじさんおばさんが因数分解喋ってても全然頭に入らないけど、あ、なんかコータのお母さんが西陣織について喋ってくれてる時はスッと入ったりするわけです。なんかそういう何か背景のあるものとして話を聞く機会を会えない中でも作りたかったっていう感じかな。
今回こういうことが起こって、まあ、そのオンラインでつながれるっていうようなことを、まあ、実際それがリアルでやってることのどこまで他になるのか僕もわからないし、それは未だ正直わからないところはあるんですけど、まあ、ただ実際その、まあ、コロナのその休校がこの休みがあって、保護者の在宅勤務というのがたくさん、まあ、協力してもらって、実際ここに来ている子どもたちというのは、80数名の登録のうち、実際に20名足らずの子がここにずっと来てたけども、まあ、それ以外の、それこそ60名ぐらいの子はそれぞれ家に散らばってて、その期間がずっとやっぱり長い。っていう中で、やっぱりその子たちがどんなふうに過ごしてるのか分からへんし、うん、でここにいる子とその子たちとつなげることもできないままのもう4月スタートだったというのもあったので、まあ、そこでその Zoom を使って、まあ、それぞれの家庭でできる子とこことつなぐみたいなことを実際もやってみたりして、まあ、それも手探りやったんですけども、 もちろんそのズームをね、活用できる子供っていうのは、条件的に限られてる。親がたまたまそこにおって、それが扱えるっていう条件があったわけじゃあるんですけども、ね、実際画面通じて、のコミュニケーションしかできないわけなんですけども、いろんなやっぱり、そういうのを使っての遊び方っていうのかな。ここはやっぱり遊びがメインなんで、そういうことやっぱり、いろいろまあ考えながらやりつつ、うわ、こんなこともできるやなっていうようなことを、新しい発見をたくさん、実際あったかな。まあ、借り物競争するとかね。うん、
交流会をね、オンライン、Zoom
で、そうそうそう、
ね、来てくださって。
親子の交流会も実際、集まることじゃないんで、
Zoom
で集まって、うんで、それぞれまたチームごとに分かれて、なんか、しりとりしたりとか、
うん、家にあるものを探すのですね、アイデアの、ね、
面白い
とかね。ちょっとね、参加できなかったけど、聞いただけでも、
親子のズーム授業とまた別に、うん、その西の子でね、うん、その、まあ、従来その、リアルでやってた親子交流会をズームでやったり、うん、あとはなかなかその、出職してこれない子に、うん、そのズームで元気会って言ってね、うん、その、ズームで
お誕生日、
まあ、生存確認っていうとあれですけど、
うん、はい、そうですね、
はい、安否を確認するような、うん、イベントもしてもらって、うん、オンライン授業って知らん人にやられてもなかなか聞く気になれないですよね。で僕らその授業を考えるときに、まあ、その太田とか幼児とか、まあ、それぞれ別の家の子供ですけど、幼児とか、ゆいちゃんとかに、まあ、こういう話したらどうかなって思いながら作れるから、で聞く側も、まあ、聞いてくれるんじゃないかな。オンラインにするまでの、なんというか、こう、つながり作りっていうのも大事かもしれないですね。どういう人が話すから、まあ、聞こうっていう気になるし。
大事ですよね。うちの子供、上の子が大学生なんですけど、大学生で2年生なんで、去年1年間学校通ってたから、先生も生徒も一応知ってる。だけど、一番かわいそうなのは1年生で、まだ学校行ったことないのにオンラインが始まった子たちが、その先生にも会ったことない、友達も知らない。初めてのパス触ったパソコンで、なんか混乱してる子がいっぱいいるな。だからその前に、やっぱりオンラインで成長するには、その前の土台作りが、やっぱ信頼関係がないと、例えばお客さんとオンラインで商談しても絶対うまくいかないんで、ある程度そこまでにコロナ以前につながりがあったとか、そんなんじゃないとね、難しい。特に小中学生なんてオンラインで授業聞くだけで、それまでの、いろんな関係作りをこれからやっぱりオンラインでつくのは難しいですけど、どうやって実地に作っていくっていうのが大事なのかなっていう。
最近では僕ら、まあ、恵まれてたというか、
そうですね、
まあ、虹の子の保護者で、まあ、ある程度その親のバックグラウンドも分かって、この人にこういう話聞きたいなっていうふうに思い浮かぶような関係だったからね。
まあ、いろんな思いが多分
ある。ですね。なんか多分そのなんかアフリカのことわざで一人の子供を育てるのに一つの村が必要だってありますけど、なんかそのいい環境の中にいる大人を信用できる子供をそのなんかやろうぜっていう指導員がこう引っ張っていくのと。大人の言うことなんて聞けるかっていう感じ の自分の親の言うことしか聞かないよみたいな子が点々バラバラに集まってる人なんて、やっぱりちょっと違うんじゃないかなって思うので、
ただいま参上のコーナーでした。この続きは次回10月17日にお送りします。それではここで1曲お聴きください。曲はキャンディーステートンで In the Ghetto です。
京都人 と町出会いもん。
はい、後半は建築士会活動報告のコーナーです。本日は京都府建築士会の試験委員会を紹介いたします。ゲストは試験委員会担当理事の板倉昇さんにお越しいただきました。板倉さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、建築士会の試験委員会ということで、まあ、あの建築士会というのは当然、まあ、名前の通り建築士という資格の団体になるかと思うんですけど、まあ、ほぼ建築士ですけど、まあ、あれは目指している方も一部おられる。
そうですね、
準会員という形で、
はいはい、まあ、あの試験を受ける、まあ、合格する前から、
あ、そうですね、
そういう人もおられます。
は
い、
そうですね。で、あの、まあ、皆さん、あの建築士っていうのはもちろん聞いたことあるでしょうし、まあ、あのご存知の方も多いと思うんですが、まあ、あの設計士とか、まあ、建築家とか、まあ、あの建築に携わる人で、まあ、そういういろんな呼び方あると思うんですが、まあ、日本ではあの建築士という資格名称で、まあ、建築省で国家資格として、建築士というのが定められています。で、まあ、あの1級建築士、2級建築士、それから木造建築士というふうに分かれていて、まあ、それぞれ、構造とか規模、まあ、設計や工事管理したりするのに、まあ、そういったもので分かれているということになるんですかね。
あ、そうですね、はい。
で、まあ、京都府建築士会の中で、まあ、試験委員会というのの活動についてお聞きしたいんですが、まあ、あの建築士試験というのはそもそも国家試験ですから、まあ、国が行っているんですよね。
あの1級は国 になります、はい、ただあの、2級建築士と木造は、はい、あの京都府知事の試験になりますので。
あ、そうですか、はい、それはちょっと分かれて
ますね。そうですね、
ちょっと分かれてます。まあ、で建築士、京都府建築士会が、まあ、その業務を委託してやってるということ
ですかね。そうですね、あの試験 の、はい、あの 監督、まあ、監督を委託してやってるということになります。
はい、あ、そうですか。で、あの、まあ、試験というのは、まあ、年に1回になるかと思うんですが、まあ、試験委員会としての活動としましては、まあ、当然準備とかいろいろあると思うんですけど、あの大体どういう感じで動いておられるんですかね。
そうですね、まあ、初めにあの受付業務ですね、それを、はい、してから、その後に、まあ、一番、まあ、主な業務になるんですけども、あの試験時 の、 あの、はい、まあ、監督、はい、それとあの準備、はい、それの方が、まあ、メインに、行っております。
あ、そうですか。そうです。で、あの、まあ、春ぐらいに受付があって、まあ、夏場にちょっと、まあ、あので学科と、ね、製図と2つあるんですね。
そうですね、はい、
それと割と、まあ、長期間、まあ、そういう準備なんかも必要になってくるかと思うんですけど、あの今人員は何名ぐらい委員会おられるんですか。
ね、今人員がだいぶ減ってきまして、はい、実質動いてるのが17名ぐらいしかいないんですね。
あ、そうですか。はい、まあ、なんか17名って言うと結構いるなっていう感じもあるんですけど、やっぱり試験の対応で言うとちょっともう少し欲しいという。
そうですね、それとやはりまあ、あの日曜日の試験になりますので、はいはいはい、それをまあ年4回となると、はい、まあ、やっぱりあの時間的な拘束等ありますので、はいはい、やはり順番にやっていきたいというのがありますね。はい、
で、まあ、試験監督については、まあ、試験委員会の皆さんが中心になって担当されて、まあ、補助で、まあ、我々なんかも、ね、あのそうやってちょっとお手伝いさしに行かせてもらっているんですが、まあ、準備段階でちょっとご苦労あることとか結構ありますかね。
ね、うん、最近はあの、はい、ウェーブがだいぶできてきましたので、はい、以前からすると大体あの準備作業は半分ぐらいになってます。
あ、そうですか。はい、あ、以前はもうペーパーというか願書が、ね、送られてきて、
はい、チェックとかね、実際にあの、受付をして、
対面で受付、
対面で受付して、はいはい、でそこでチェックをして、
はいはい、
であとあの、まあ、間違いがないかということをしてから、はい、あの次 の、 あの試験の方に、はいはい、移行していかなあかんのですけど、
はい、
その辺が今、はい、あの1回、対面の受付をすると、はい、その後はあのウェブでもよろしいですよということになりましたので。
あ、そうですか。
ですから、それでいきますとやはりあの受付対面がもう今現在では3分の2ぐらいまで落ちてるかなと思います。
で、まあ、あの今年からちょっと試験要件とか受験要件っていうのもちょっと変わったんですかね。
そうですね、はいはい、今年はあの、まあ、 いつもはあの実務経験がないと、はい、あの受けられなかったんですけども、はい、もう先にあの、資格、まあ、学科の資格、はい、まあ、大卒とか、はい、専門学校卒業とかそういう資格が あれば、はい、もう先に、試験を受けて、
はい、
で試験の通った後でも、まあ、実務年数を超えるとまあ、資格がいただけるというふうに変わりましたので、
はい、まあ、だから若いうちにまあ試験を受けて取っておいて、まあ、免許はまあ実務経験を積んでからということになるんですかね。
そうですね、はい、やはりこういう国家試験ですのでやはり実務は必要なんですけども、はい、先にまあ学科さえと資格さえ取っといてで、はい、実務経験をプラスして初めて、そういうふうに試験監督になれる一級建築、一級試験の、まあ、資格をいただけるというふうになっていますね。はい、
まあ、まだまだちょっとお話をお聞きしたいんですが、はい、そろそろ時間ですので、まあ、板倉さんにはまあ次回もちょっとゲストで来ていただいてお聞きしたいと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。
わかりました、ありがとうございます、
は
い、
それではまあ次回も、ただいま参上と、建築士会活動をお送りいたします。それでは皆さんさようなら。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。